恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日の箇所もそのような旅の中での一コマです。五節、弟子たちは向こう岸に行ったが、パンを持ってくるのを忘れた。旅行に出るときはその準備が大変です。何を持っていくべきか、あれもこれもと欲張ってしまうと、ずっしりと重い荷物になって、旅行自体が辛いものになってしまいます。いかに少ない荷物にするかが鍵なのです。お弟子さんたちもイエス様があんまりにも自由にあっちへこっちへとですね、動き回るので、どうもそれについていくのが大変だったようです。15章の39節で、それからイエスは群衆を解散させて船に乗り、マガダン地方に行かれた。5000人の給食の際にもイエス様の驚くべき御業に感動し、お腹いっぱいにしてもらったことで大感激した群衆たちがイエス様から離れようとしませんし、そんな奇跡のお手伝いをさせてもらって有頂天のお弟子さんたちも群衆と一緒にいたかったのですが、イエス様はそんな群衆と弟子たちを引き離して、そして船に乗り込ませてしまったイエス様。今回も15章の後半の4000人の給食の後で、大興奮の群衆や弟子たちの興奮を冷ますかのように、イエス様は群衆を解散させて船で向こう岸、マガダン地方に行かれたというのです。そうするとそこにパリサイ人とサドカイ人がやってきて、天からの印を見せてくださいと頼みに来たのです。イエス様はそんな彼らに非常に厳しい言葉と態度で接し、そしてついに彼らとたもとを分かつ決別されたのです。そんな時、人騒動が持ち上がりました。一人の弟子が言ったのです。あ、忘れ物というのです。そうすると他の弟子たちが、何を忘れた？パンだよ。ほら、7つのカゴにいっぱい残ったあのパンを持ってくるのを忘れてしまった。すると互いに、バカだな、せっかくのあの奇跡のパンを、美味しいパンを、一体誰のせいで忘れたことになったんだ。さあこれから食事をどうする。そんな忘れてしまったパンのことでお弟子さんたちが揉めているとき、それまで黙っておられたイエス様、思い詰めたようにしておられたイエス様が突然口を開かれたのです。6節、イエスは彼らに言われた。パリサイ人やサドカイ人たちのパン種には注意して気をつけなさい。お弟子さんたちは、それがちょうどパンを持ってくるのを忘れた、そのことに気づいた時でしたので、イエス様がそんな時にちょうどパン種の話をされたもんですから、イエス様からなんだか叱られたような感じがしたのかもしれません。彼らの議論はさらに熱を帯びてきました。ほら、イエス様からも叱られたじゃないか、一体どうするんだ今日の食事を。パリサイ人やサドカイ人と関わりのある人からパンを買うのはいけないとイエス様はおっしゃったみたいだぞ。彼らはひたすら忘れてしまったパンを惜しみ、さあこの後でどうやってパンを手に入れようかと議論をしていたのです。8節、イエスはそれに気づいて言われた。イエス様が語られたのは、そんな食べるパンのことではなかったのです。イエス様の心にあったのは、1節から4節でのパリサイ人とサドカイ人とのやりとりのことでした。ご自分を試そうとして、 天からの印を見せようと迫った彼らの危険性をずーっと心に覚えて考えておられたのです。この出来事が同じく書かれているマルコ8章の12節を見ると、イエスは心の中で深く探索してと、このパリサイ人やサドカイ人たちの求めに対してイエス様は深い探索、ため息をつかれたと描いています。ご自分のことを試して天からの印を見せようと迫るパリサイ人やサドカイ人、この人たちは非常に危険な人たち。ご自分が去った後には今度は弟子たちに向かって、また教会に向かって同じように迫ってくるに違いない。試そうとする、また罠をかけてくるに違いない。イエス様はそんなパリサイ人やサドカイ人の考え方、教えに気をつけよと、そういう意味でパリサイ人やサドカイ人のパンダネに気をつけなさいと語られたのでした。親の心をこしらずと言います。今日のところではイエスの心弟子知らずです。神の心人知らず、いろんなパターンができるようですね。親の心をこしらずというと、子供はすかさず言うでしょう、この心親知らずですね。夫の心妻知らず、妻の心夫知らず、牧師の心信徒知らず、信徒の心牧師知らず、キリがないんですが、そうした心のすれ違い、心のギャップというのはどこででもあるものです。イエス様の心とお弟子さんたちの心のギャップの大きさ、それをこの箇所からも見せつけられるのです。パリサイ人やサドカイ人の言葉態度に深くため息をつかれたイエス様は、今度はそのお弟子さんたちの姿にさらに深いため息をつかれたのです。八節の後半から読んでいます。あなた方信仰の薄い人たち、パンがないからなどとなぜ論じ合っているのですか。まだわからないのですか。覚えていないのですか。5つのパンを5000人に分けてあげて、なお幾かご集めましたか。また7つのパンを4000人に分けてあげて、なお幾かご集めましたか。私の言ったのはパンのことなどではないことが、どうしてあなた方にはわからないのですか。ただパリサイ人やサドカイ人たちのパン種に気をつけることです。同じことが書かれているマルコの8章では、イエス様がお弟子さんたちを責めるお言葉はさらに厳しいものがあります。マルコ8章17-18、それに気づいてイエスは言われた。なぜパンがないと言って議論しているのですか。まだわからないのですか。悟らないのですか。心が固く閉じているのですか。目がありながら見えないのですか。耳がありながら聞こえないのですか。あなた方は覚えていないのですか。イエス様はここでお弟子さんたちの無理解に呆れ果てておられるのです。私たちはマタイの13章の14節以降のところで、イザヤ書の6章の予言の言葉を引用して、あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない、この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためであると、群衆人々が見ても見えず、聞いても聞けない、その心の鈍さを責められた後で、16節で、しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いですと、お弟子さんたちを幸いだな、あなた方は見えているから聞いているからとおっしゃったにもかかわらず、今日のところではなんとそのお弟子さんたちさえも見えなくなっている、聞こえなくなっている、鈍くなっていると責められるのです。なぜそんなにもイエス様はお弟子さんたちを責められるんでしょうか。パンの問題、お腹の問題、そのことで互いに議論し合い、 どうしようどうしようと右往左往しているお弟子さんたち。イエス様は、まだわからないのですか？覚えていないのですか？あの5000人の給食の奇跡を、それに4000人の給食の奇跡は、ほんのこの前、まだ1日か2日しか経っていないのかもしれません。ほんのこの前の出来事ではありませんか？思い出してください。5000人の奇跡の時、幾か後、パンは残りましたか？4000人の奇跡の時、幾か後、残りましたか？あり余るほどのパンが残ってカゴに入っていたでしょ？私があなた方にパンの余りを一つも余さないで集めなさいと言った意味が分かっていないのですか？イエス様は決して残ったパンがもったいないから、もったいないから集めなさいと言ったのではなかったのです。そうではなくて、残ったパンを集めることによってお弟子さんたちがイエス様の力の豊かさ、あまりあるほどに豊かに必要のすべてを与えることのできる全能の力を持っておられるということを身をもって体験させるためだったのです。それをイエス様は二度までもお弟子さんたちに体験させて、そのことの確信を与えようとされたのです。それなのに、そんなことがあったことすら忘れてしまって、またパンがない、パンがない、どうしようと言って右往左往している。どうしてあの出来事を思い出し、その奇跡の主が共におられるから大丈夫だ。心配することはない、思い煩う必要はないと安心しておれないのか。このイエス様の深いため息、嘆きはそのまんま私たちに向けられているのです。詩編103編の2節、我が魂よ、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。本当に残念ながら、私たちはこの主のよくしてくださったことをいとも簡単に忘れてしまう民なのです。あのイスラエルの民もエジプトを脱出し、あの紅海の水を二つに分けていただいて、奇跡的にそこを乾いた土地を彼らは渡って逃げることができ、後から追ってきたパロの軍勢を神様は滅ぼして、奇跡的に救い出してくださって、エジプト脱出を成功させていただき、彼らはその喜び感激に賛美し踊ったのです。ところがです、この驚くべき奇跡を経験した彼らが、それからなんとわずか3日後です。水がない、パンがないとつぶやき始めたのです。かつてどんなに素晴らしい方法で神様からの助けや祝福をいただいても、今現実に起こっている問題にその過去の恵みの思い出を結びつけることができない。あれは過去のこと、それは昔のこと、それは聖書の世界でのこと、いくら神様でも今私がぶつかっているこの問題、この問題に神様はどうしようもない、助けることはできないと思い煩ってしまうのです。私たちは頭の中にはしっかりと知識として、神様がおられる、神様が今も生きておられる、神様は愛に富んだお方で、神様は決して変わることのないお方で、今も力強く働いておられるお方だと知っています。そして信じているはずです。ところが現実の生活の中に問題が起きてくると、この問題、あの問題、それを知っている神様についての知識と結びつけることができない。実はそれがイエス様がおっしゃる信仰の薄い人たち、信仰の小さい人たちの姿なのだというのです。イエス様がまだ悟らないのかとおっしゃいました。 この悟るということは、知っている神様の知識、経験した神様の良くしてくださった恵みの思い出と、現実に起こっているこの問題と結びつけるという意味です。それが悟るということです。知っていることと現実の問題を結びつけることによって初めて悟ったことになるのです。私たちが生きている間中、問題はいつでも起こります。問題のない人生、問題のない日々なんてありえないのです。もしかして皆さんのうちで、いえ、私には何の問題もありません。もうすべて物事はうまくいっていますという人がいたら、ぜひその方、ご自分の脈を取ってほしいんです。本当にあなた、生きてますか？生きていれば、問題があるのは当然で、問題は次々起こるのです。問題がないというなら、その人は、死んでいる人、お墓の中にいる人以外、みんな生きている人は問題に遭うのです。常に私たちは問題に直面します。その時、私たちはすぐに主の良くしてくださった驚くべき主の恵みを思い出して、その御業を思い起こして、それと今の問題と結びつける。それが信仰であり、それが祈りなのです。では、どんな主の良くしてくださった主の御業を思い起こせばいいんでしょうか。皆さん言うかもしれません。もしも私が5000人の給食の奇跡や4000人の給食の奇跡をもしもその場にいて体験したのでしたら、それを思い出して現実の問題と結びつけることはできるでしょう。でも私はそんな経験をしたことがないから私には無理ですと言うでしょうか。いいえです。私たちは5000人の給食、4000人の給食の奇跡以上の出来事を、恵みの経験を持っているのです。それが十字架と復活という出来事なのです。イエス様がパリサイ人、サドカイ人の天からの印を見せてくれという申し出に答えられましたよね。あなた方にはヨナの印の他には何の印も与えられない。その時に語ったように、ヨナの印、すなわちイエス・キリストの復活というこの奇跡以上の奇跡はないのです。私たちはイエス様があなたを私を愛して十字架で死んでくださったというあの驚くべき出来事の恵み、そして3日目によみがえられたというあの歴史上最大の出来事、そこにいつでも私たちの振り返り、思い起こすべき忘れてはならない主の恵みがあるのです。パウロの生涯を見ていくと、パウロはいつでもことあるごとにイエス様の十字架と復活の出来事に目を留め、こんなものを愛して十字架で死んでくださったイエス様の愛に自分の生きる土台を置き、すべての行動の動機をそこに置いて歩みました。イエス様を死者の中から蘇らせた驚くべき神の力、その命が信じる自分にも注がれていると確信して、あの困難な人生を、働きを続けていったのです。すなわち十字架と復活の出来事こそが私たちの尽きることのない泉なのです。イエス様から責められて初めて弟子たちは、イエス様がおっしゃっておられるパンダネとは食べるパンのことではない、パリサイ人、サドカイ人たちの教えであることを悟りました。皆さんの中にもパンを焼くのがお上手な方々がたくさんいらっしゃるようですが、パンを焼くときにイースト菌パンダネを使います。パンダネは、イースト菌はほんの少量でパン全体を膨らませます。イスラエルの民がエジプトの奴隷状態から脱出する際、その最後の夜に 神様はイスラエルのために命じられました。一頭の傷のないオスの羊をほふりなさい。そしてその血を取って二本の柱と鴨居に塗って、そしてその家の中でその羊を火に焼いて、そして種を入れないパンと、なわちパン種の入らないパンと苦菜を添えて食べなさい。イスラエルの民はずーっと今日に至るまで、その日の出来事を記念して杉越の祭りを祝い、そしてその祭りの後に7日間の種入れぬパンの祭り、除光祭というのを守っているのです。この祭りの時、種入れぬパンの祭りの時、イスラエルの民は家中を掃除して、家の中からもう一かけらのパン種もないように掃除せよと命じられたのです。このパン種、古いパン種を家から取り除きなさい。これは何を意味していたんでしょう。それはエジプトで奴隷状態の時に身につけてしまった悪い生き方、古い習慣、奴隷根性、それを取り除いて、そこから解放されたのだから、神の民にふさわしく、古いものから解放されたものとして、新しくされたものとして生きようというレッスンだったのです。古いものを取り去りなさい。古いパンダネのない生き方をしなさい。このレッスンは、イスラエルの民に与えられただけのレッスンではないのです。このレッスンは今も私たちに生きているのです。コリント第一の手紙、5章6節から8節。あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかのパン種が粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか？新しい粉の塊のままでいるために古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちの杉越の子羊キリストがすでにほふられたからです。ですから、私たちは古いパン種を用いたり、悪意と不正のパン種を用いたりしないで、パン種の入らない、純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。皆さん、私たちがイエス・キリストを信じたとき、古きは過ぎ去った身を全てが新しくなった。そう、されたのです。私たちはイエス・キリストによって新しくされたものです。古いパン種は、古い罪のパン種は取り去られたのです。許されたのです。清められたのです。断ち切られたのです。古いパン種、それは罪のパン種、悪意と不正のパン種。ところがパウロがコリントの教会に書き送ったように、あなた方は古いパン種のないはずのものなのに、どうしてまた古いパン種に悩まされているのか、古いパン種を取り除きなさいとあるように、イエス・キリストを信じる私たちの中にいつの間にか古いパン種が入ってきてしまうのです。様々な古いパン種が投げ入れられるのです。それは私たちがこうして肉にあって生きている間中、その誘惑が、その攻撃が、その妨げがあるのです。イエス様が指摘されたパリサイ人のパン種について、ルカ12章の一節を見ると、イエス様によってその解き明かしが出ています。パリサイ人のパン種に気をつけなさい。それは彼らの偽善です。この偽善ということも、私たちに馴染みの古いパン種です。また、かつての自分、かつてのあなたを苦しめ続けた古いパン種。クリスチャンになったとき、その古いパン種は取り去られたはずなのに、またその古いパン種に悩まされ、それに迷わされるということはありえないでしょうか。私自身の、クリスチャンになる前の私の中にあった古いパン種とは様々に挙げることができます。私なんかどうせダメだ、そういう思い、 私なんか誰も愛してくれないという思い、私なんか愛される価値がないんだという思い、私は何をやってもうまくいかないんだという思い、私は大したものではない、大したことはできない、いや私は変わりようがない、私はもうこのまんまで生きるしかない、私が犯した罪はあまりにも大きいので神様だって許すことはできないだろう、そんな思い、それら一つ一つは古いパンダネなのです。そのような自分を押さえつけ、自分を引っ込み思案にさせ、何かやろうとするとその先回りをして当選棒をして、どうせダメだと否定的な思いにさせる、それが古いパンダネ、不信仰のパンダネ、悪意と不正のパンダネなのです。心の中に、ああ私は新しくされたもののはずなのに、古いパンダネがなんとはびこり、なんと私を膨らませているだろうかと気づいたら、すぐに主の前に出るべきです。主よ、私は新しいものにされたはずで、古いパンダネが取り去られたはずなのに、また私の中には古いパンダネがはびこっています。どうぞそれを許してください、それを清めてください、取り去ってくださいと、ぜひ主の前に出てパンダネのないものになっていただきたいのです。またそのパンダネはパリサイ人やサドカイ人たちの教えのことであるとあります。古い考え方や古い教えや間違った教えが、せっかくの新しい純粋で真実な教えを台無しにしてしまうということがあるのです。そこで私は今日のこのメッセージの最後に、最近日本で大流行している一つのことに皆さんの注意を向けていただいて締めくくりたいと思っているのです。それは皆さんもきっと幾度も幾度も耳にしたことがあるでしょう。日本で大流行した、いやしている、千の風になってという詩と歌です。紅白歌合戦でもオペラ歌手が歌って、本当にですね、大きな感動を日本中に巻き起こしたあの有名な詩です。千の風になって、私のお墓の前で泣かないでください、そこに私はいません、眠ってなんかいません、千の風に、千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。秋には光になって畑に降り注ぐ、冬はダイヤのようにきらめく雪になる、朝は鳥になってあなたを目覚めさせる、夜は星になってあなたを見守る、私のお墓の前で泣かないでください、そこに私はいません、死んでなんかいません、千の風に、千の風になってあの大きな空を吹き渡っています、千の風に、千の風になってあの大きな空を吹き渡っています、あの大きな空を吹き渡っています。実は私もこの千の風になってを本屋さんで見つけて立ち尽くしてしまいました。何年も前の話です。私の母を天に送った本当に後だったもんですから、その詩を読みながらそこでもう動けなくなってしまって、そして知らず知らずのうちに涙が出てきてですね、恥ずかしい本当にですね、思いをしたことがあります。今では葬儀社のお葬式でもこのメロディーがよく流されるそうです。そしてあるお坊さんは、そんなこと言われてもなぁとぼやいているそうです。私のお墓の前で泣かないでください、そこに私はいません。そうなるとお坊さんの仕事は上がったりになるからです。そして最近では有名なクリスチャンの歌手もこの歌を歌って、多くのレコードが売れているそうです。確かに私自身がそうでしたから、愛する人を亡くされた人にとってこの詩は大きな慰めとなるでしょう。心に癒しを与える内容です。そして多くの人々がこの詩によって死ぬことが怖くなくなったと というのです。死ぬということがこういうことだとすれば、もう死ぬことは怖くないというのです。しかし皆さん、その慰めや癒しは危険なのです。その死が伝えていることは聖書の教えではないからです。いや、それはただの死ではないのか、死にそんなに目くじらを立てる必要はないのではないかと言われるかもしれませんが、しかしこの死が伝えているメッセージは実に危険なのです。聖書は、人間は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると警告し、その裁きに向けて備えよ、神に会う備えが必要だと教えているのです。亡くなった愛するお母さんが、お父さんが、おじいちゃんが、おばあちゃんが、兄弟が、友人が、死んだのではない、風になって大きな空を吹き渡り、光になって降り注ぎ、ダイヤモンドのようにきらめく雪になり、鳥になって目覚めさせ、星になって見守っていると思うことができたら、どれだけ楽でしょう。どれだけ慰められるでしょう。しかし、残念ながらそれは偽りなのです。偽りは、どんなに人を感動させても、偽りであることに変わりがないのです。死者の霊は、風になったり、雪になったり、鳥になったりはしないからです。キリスト者が、こうした偽りのパンダネを受け入れ、騙されてはならないのです。クリスチャンでない方が、その死を喜び、その死をもてあそぶのは、それは仕方がないのでしょう。知らないから。ですけど、キリスト者が、この死を感動し、その死を人々に与え、この死を事実で真実であるかのように受け入れてはならないのです。そして私たちは決して人々に誤った安心感を与えてはならないのです。私たちはあくまでもイエス・キリストの十字架と復活によって、それだけによって救いがあり、それだけによって天国に行けるということをあくまでも伝えていかねばならないからです。さあ、今日私たちのうちに古いパンダネがないかと吟味しましょう。矢探しするかのように私たちの内側を探っていただいて、古いパンダネに影響されていないか、隠されていないか、古いパンダネの教えに影響されていないか、そのことを吟味して、もう一度主の御前に出て、主の十字架と復活の恵みに今日も私たちの心を向け感謝しましょう。お祈りします。天の父様、この朝も御言葉を通して私たち一人一人に2000年の時を超えてイエス・キリストが聖書の中を通してお弟子さんたちに向かって語られたその言葉が、同時に私たちに向かって、この現代に住む私たち一人一人の日常生活にある本音の部分に触れていることを感謝をいたします。パンがない、パンがないと議論し右往左往しているその弟子たちの姿は、まさに私たちの姿です。驚くべき恵みを経験しながら、それをとんと忘れてしまっている、覚えていてもそれが何の役にも立たない。神様、それは実に私たちです。どうぞ信仰の薄いもの、信仰の小さい私たちを憐れんでくださり、本当に日々時間をとってあなたがなしてくださった一つ一つの恵みを数え、十字架と復活に表されている驚くべき主の恵みとご愛の大きさを数えながら、今抱えているこの問題、あの悩み、それとしっかり結びつける信仰の時を、また祈りの時を持つことができますように、どうぞ私たちを静かに主の良くしてくださったことを数える、そのようなものとして今週も戒めてくださるように、また私たちはこの世に生きている間中、この肉を持っている間中、古いパンダネに悩まされ、また古いパンダネの教えに 影響されるものですが、しっかりと目を覚まして、古いパンダネが何であるのか、古いパンダネの教えが何であるのかを見分ける力が与えられますように。そしてどうぞ人々に純粋な真実なものを与えていくことができますように、私たちを用いてください。感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。